こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい、桜の森の満開の下のアフタートークです。
イエーイ、
あーいいね、物語でしたね。
そうですね、なんか最終首の印象しかないけど
首のとこすごすぎてみたいなね。
人間って話とか言葉を聞いてると映像が脳にこう出てくる、浮かんでくるじゃん、あの機能ほど今回恨んだことないね。
確かにね、
あの機能今回あって超なんかもう超悲惨だもん
確かにちょっとね、想像してはいけないところなんかね。
そう、なんかちょっとぐちゃぐちゃぐちゅぐちゅ、
ぐちゅぐちゅ、なんかあとペロペロみたいなところのね、がちょっとすごかったですね。
なんかもう生っぽい遺体ってさ、辛いよね。
確かに、なんかそれ考えたら最後にね、なんかあの紫色の大きな顔の鬼でチリチリで髪の毛緑って言われるよりも、いや首の方がちょっと怖かったかもしれんみたいな。
そうで、首に持ってかれた全部。
そうですね、首にイメージ相当持ってかれましたね、
あれも女もね本当にいたのかすら分かんないしね。
そうなんですよ、
あれはだいぶ早い段階に桜にやられちゃってさ、もうそっから全部幻覚だったんかもしれないよ。
そうなんですよ ね、だから間になんか一回その俺山に帰るっていう前に、彼一回森に行ってるんですよ、で、なんかザーっていう桜を見てて、そっから家に一回帰った時に女が優しかったんですよ、なんでもう何がどこからおかしかったのか、そもそも始まった時からおかしかったのか、もうわかんないんですよね。
桜にさ、桜の森から連れ帰っちゃったんだよね、きっとね。
あ、もうそもそもみたいなね、そう。だからもう何からどこまで、しかもこう、この話って、なんていうか、説話みたいに、仏教説話みたいに、教訓的な話でもなく、ただただそこにあってみたいな、なんか、一体何がどこから、どうやったんやろう、というこの虚無の感じもいいですよね。
でもね、A さんがさ、こういうテーマを選んでくれると、すごい助かるというか、嬉しいというか、私は基本的に、でもそれ小説じゃんって言い放つじゃん。じゃあ、考察とかもしないでバッサリ行くタイプじゃん。でもそれ、そもそもが、それってあなたの考えた創作ですよねっていうタイプ。そうそう。そういう構文のタイプだから、で、絶対さ、不得意なんだよ。
ああ。
物語を解釈したりするのが。
ああ、なるほど。作る方の作り手側の感覚でなんかこう。
なんかそう、得意じゃなくて。
ね、ああ、はいはい。
なので、すごい、でも、それを聞いたり見たりするのは好きやん。だからすごい嬉しいし、助かるし、ありがたいし、新鮮。
ほっと、
これからもだからバンバン首の話を。
首の話を ね、そう。でもなんか物語って、なんていうんですかね、どうしても多分、ちくひめさんはどちらかというと、クリエイトする側のなんか感覚をよりなんか、なんていうんですかね、あ、ここでこういう風に構成するのは、みたいな、ところがなんかより入ってきちゃいやすいんかなとか思いますね。
だからわざと、なんかその、首がいっぱい出てくるところの尺を多く取ってるのとか、計算なんだろうな、みたいな、そのわざと歪ませた尺の取り方っていうのが、計算っていうところとかも、すごい魅力だなと思ったりし、するんだけど、多分普通の人はそこで、そこに必要に感動したりしないんだろうな、みたいな。
確かにそうですね。
そう、尺のところで感動したりしないんだろうな、みたいな。
この構成でいったか、みたいな、ね。
そうそうそう、そういうところが好きなんだけど。
確かにそうですね、漫画原作者としてはそういうね、
そういう、
まあ、作り手側のね、感じでね。確かに。でもこうやって鑑賞者側じゃないですけど、こうね、こう物語をこういうふうにこう取り上げながら、なんかあれこれ言うのもちょっと楽しいなって今回ちょっと思いましたね。ね、なんか今回みたいな話も。
そう。
ね、なんかこういう感じでね、なんか上田明成とかなんかいい話とかをちょっとね、取り上げたりしたら楽しそうやなとか今日やりながら思いました。
そうだね。
ね、夏になったらね。
上田明成もね、いい受け継物語もいい。あと、キビズの釜ね。
あ、いいですね。
好きすぎてわざわざあそこまで行っちゃ、岡山まで行ったもん。
怖い。
別になんなかったけどね。
あ、
釜ね。
釜はね。
それな、なったら偉いことだからね。
ね、ちょっとこの辺の話はまたすると思うんで、そのうち。気になる人はググってください。そう。まあ、今回、このなんか、桜の森の満開の下をやって、まあ、やっぱ桜関連のものって、まあ、何でもそうですけど、特に日本人なんかは、まあ、何やら物語だったり、歌とか詩とか、もろもろでやっぱり、まあ、昔からたくさんあるじゃないですか。で、なんかまあ、西行法師とかもね、あの、有名な、願わくは花の下にて春しな、ね、その、さらきの望月の頃みたいなね。まあ、あの、桜の花が咲いてるとこで、まあ、春に死にたいよね、みたいなね。
軽い感じだったの。
あと、まあ、
春いいよね、みたいな。
春いいよね、そう、あの、陰暦のね、みたいな、この満月の頃に、死ねたらいいよね、みたいな、残してたりとか。ね、あと、まあ、桜関連で、まあ、文学っていうと、まあ、もうちょっと前ですけど、あの、梶井元次郎がね、あれ、1928年ですけど、桜の木の下にはっていう、
ああ、
ね、作品も、あの、とっても有名ですよね。 あれは、まあ、詩というか、小説というかって感じですけど。
あれも使ったことあるわ。
使う？
そう、そう、創作、二次創作。あ、一次創作の二次創作。あれ？
ちょっと待って、詳しく。桜の森の満開の下、待ってください。文学作品を使うってどういうことなんですか？
桜の森もそうなんだけど、うん、あとはその、歌人元次郎のとかも、はいはいはい、なんかさ、昔って、なんかその自分が書いた同人誌の、そう、後ろとかに詩を、ま、もともと著作権がある詩をちょっとコピーして乗っけて、その、なんか自分のイラストとそのコラボさせるみたいな感じの使い方をすることがあったんだけど。
挿絵を自分で描くみたいな。
みたいな。
はいはいはい、はい、うん。
感じのがあって。
それをお使いに。
やった。
あ、なるほどね。うん、同人誌というか。そうそうそう。などを作る際に。
際に。
うん、まあ、まずそもそもその同人誌を作る。それあれじゃないですか、ちくひめさんのこの青春時代に。
青春時代に、なんかほら、でもそのネタにするのが、やっぱりさ、文学とかだったから、あの、着物だからね。その、そういうところが引っ張ってきたりとかしてたなっていう。
なので、そういうところをね。じゃあそうなると、やっぱり、あの、まあ、梶本次郎とかって結構ね、こう、バンってインパクトがあるね、うん、なんかこう、何、センテンスとかがね、うん、あったりするんで、やっぱそういうところは。
ああ、そう、言葉に引っかかるよね。
そうそうそう、引っかかりが強いですよね、うん、その一言っていうかね。なんか、あの、まあ、せっかくなんで、うん、あの、この季節もんで桜の木の下にはっていうのもね、あの、取り上げると思うんですけど、うん、この桜の木の下にはの一番最初は、まあ、ちょっと読もうと思うんですけど、うん、桜の木の下には死体が埋まっている、うん。これは信じていいことなんだよ。なぜって、桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか。俺は、あの美しさが信じられないので、この2、3日不安だった。しかし今、やっとわかる時が来た。桜の木の下には死体が埋まっている。これは信じていいことだ。っていうね、
はい、
始まり方が、うん、もうまあ、このね、その先の、薄葉かげろうとかのね、うん、この生きていくところと死の、まあ、コントラストというか、短い作品ですけど、すごく、まあ、インパクトというか、で、この時、梶本次郎は27歳で、うん、あの人も、31歳とかでね、
そう。っていうか割とみんな短命だよね。
そうなんですよね。やっぱね、うん、病気というかね、
この。みんなあれじゃない、ヒロポンとか打ちながらお酒飲んでやってるからじゃないの。
めちゃくちゃ。
そんな人ばっかり、元次郎に謝れっていうね。そんな人ばっかりじゃないから。
病気治んないですからね。
まあね。
あとそのやっぱ生活っていうところのレベルで、そのね、日常的になんかやっぱり食生活とか生活習慣みたいなのを改善しようがなければ、
そうね。
ちょっとぐらい治療したって、まあまあまあ、なかなか難しいですよね、うん、正直ね。っていうところはやっぱみんなありますよね。な、うんでまあ、本当にこの人なんかもね、早く亡くなってまして、うんまあ、この時もすでにまあ、病気は悪くなっていくというか、うん、自分のやっぱり、体の調子はどんどん悪くなっていくっていうので、うん、この、まあ、桜の木の下には、最終的に本人が削除した文章が一番最後に、あったんですよね、うん。で、その削除された文章っていうのは、この、それにしても、俺が毎晩家へ帰っていくとき、庵の中へ思い浮かんでくるカミソリの刃が、空を飛ぶマムシのように、俺の頸動脈へ噛みついてくるのはいつだろう。これはシャレではないのだが、その刃には、エヴァーレディ、かっこさあ、いつなりと、と書いてあるのさ。うん、いう、この、すごく、死という、その、ものが、いつ自分のところに来るかっていう、うん、なんか、まあ、まあ、その、わかってる運命というか、予感というか、なんかそういうものをものすごく意識してるところがありますよね。うん、
私たちと一緒だね。
そうですね。
常に死を意識してるから。
そう。かっこいいですよ。うん、エヴァーレディ。
エヴァーレディ。
なんか今何でしたっけ、日曜劇場でなんかかっこいいドラマがやってる。
あ、知らん
か。ゲットレディ。
そうなの？
っていう決め台詞らしい。
もう YouTuber ばっかり見てるから。
いや、うちも見てないんですけど、なんか夫の人が言ってました。うん、すごい決め台詞。
夫の人は結構ドラマとか普通に見るタイプ。
そうなんですよ。普通にドラマとか見てる。
うち地獄だからね、夫の人と一緒に、ね、見ると。
あ、見る番組がね。
うん。見る番組がね、なんかもう本当に古いのしか見せてもらえないから。
現代のテレビは流れないですもんね。
昭和のテレビ、ドリフだ、全員集合とかもなんか、なんかその、サブスクで探してきて、そういうのとかを見せられたりとかするから。
令和かな。
そう、なんかね、うん、あとはなんか、探偵物語とか、
あ
と刑事物語、武田鉄矢のやつとか、あと金八先生とか、あとあれ、スクールウォーズとか、 見せられるから地獄。
もう今の時代のこと何も分からへんっていう、
ね、何も分かんない。あ、何もだから新しい流行りもんとかをもう吸収できない。
うちもですけど、まあそれにしたってですよね、うん、ちょっとね、むしろ逆にその時代のものが提供されてるのが面白いですよね。供給されてくるものがその、
うん、
昭和の
何一つ楽しめないんだけど。
おすすめ作品がもうずっとそれですから
ね。年あんま変わんないんだけどね。そんな、そこまで上じゃないんだけどね。
ああ、でも、なんか、まあそうですよね。てか、全然世代っていうか、じゃないん
ていうか、同世代だよ、全然。
その、でも彼に、うん、そのね、その何ですか、重森さんにとっても別に、なんていうか、こう、俺の、そのなんか時代のものを見ろというよりか、なんかもっと古いものをすごい。
そうな、彼の世代でもないんだよ。
そうそうそう。だから、全然ね。
自分が憧れてる、その78年代の、60年代なの、あれって、ぐらいのものを、なんていうかな、
そうですね、
進めてくるんだけど、自分も別にそこの文化には触れてないじゃんっていう、うん、
そうですよね。そう、世代じゃないけど、うん、そのこの昔もっと上の世代のものをいいよって言って、
そうそうそうそう、
令和のこの時代にこう提供してくれるっていうね、うん、やばいですね。うちらちょっと時代がバグってくる。
組織がバグってくるから
みんなバグってくるんで。そうなんですよ。もうちょっとね、現代のも全然わかんないんですけど、うん、でもなんかこの、そうそう、梶山敏郎のこの言葉は本当にそれこそ、ね、まあ、メメントモリじゃないですけど。
そうだね。
うん、まさにっていう感じですよね。うん、で、まあ、あ、そうそう、あと桜の話で、この、まあ、桜の森の満開の下なんかもそうですけど、うん、今、現代でお花見をしようねってなってみるのは、まあ、基本的にソメイヨシノやと思うんですけど、うん、だいたい今、日本でそれこそ植えられている8割ぐらいはソメイヨシノって言われてますけど、もともとはね、ソメイヨシノは江戸時代の、まあ、中期とか、まあ、後半ぐらいにね、その作られたもので、まあ、挿し木とかね、接ぎ木とかで増えて、だいたい今同じ遺伝子情報が同じ、うん、まあ、クローンみたいな状態のものがバーッと今植わってますけど、まあ、割ともね、昔とかのものに出てくる桜は基本山桜なんで、
うんうん、
まあ、吉野とかのね、うん、まあ、ソメイヨシノってもともと奈良のね、
うん、
奥の、まあ、奈良から行ってもむちゃくちゃ遠いという吉野。
あれがでも桜の森の満開の人の印象かな。
めちゃくちゃありますよね、うちもそう思います。
春先に吉野行った時に見たやつが。
うん、まさにまさにですよね。
吉野。そこ谷だしね。
まさにすごいですよね。うん、なんかこう、ああいう山桜のところ見るとなんか、確かにこう、なんていうか、こう自然というか、の、なんか、恐ろしさじゃないですけど、なんか、おーみたいな。なんかね、山に生えてるとまた全然印象違いますよね。
うん、あと絶対落ちると来てるよ、みたいな。
思いますよね。よね、奈良行くとね。
絶対なんか秘密あるよ、ここの谷っていう。
谷がね、なんせなら大変多いですからね。
そう。
ええー。あとこのね、奈良から、和歌山に、近畿地方のイメージがつきにくい方はいると思うんですけど、うん、奈良、京都が上にあって、うん、その横に大阪があって、うん、まあ、その下に、とこに奈良があって、うん、そのまま下に、南に行くと和歌山なんですよ。うん、っていう位置関係なんですけど、うん、まあ、逃げ延びますよね。
そうだね。
で、かつ、この、京都、まあ、京都とは、とかはね、実は一番上まで行くと海とかもあるんですけど、舞、うん、鶴とかね。で、その下の奈良があって、奈良って言われるイメージって、まあ、奈良公園とかね、奈良の大仏とかいうとこって、まあ、ほぼもう北の端っこなんですよ。もう本当になんか、こう、人間で例えたら髪の毛ぐらいのとこまで、ぐらいで、その下も奈良県なんですけど、その和歌山と繋がってるとこの奈良って、本当針葉樹林のうっそうとした森なんですよね。あと、厳しい谷とか山とかで、本当に人の、なんというか。
十津川とか、
そうそうそうそう。
行ったことあるけど、あれはやばい。
思いますよね。うん、ね、橋とかもね、
うん、
木、ね、こう、編み込んだようなね。
そう、あれは、交通の便という概念ではない。
そうなんですよ、うん。行こうと思っても行けないというかね。うん、本当に、まあ、なんか、お中の伝説って、それはもちろんね、たくさんありますけど。
今もそうなの、あそこ。
いやー、でも、
私行ったの結構前だけどね、20年以上前だけどね。うん、
まあ、相当でも、まあ、やっぱりでも、後がね、続かないと、ね、公共交通機関というか、学校とかね、まあ、随分統合されたと思いますね。やっぱり、地域的なところを考えてね。と思いますけど、まあ、行こうと思っても行けませんからね。吉野でさえね、本当に、奈良から行こうと思っても遠いっていう。
さすが元奈良県民。
そうですよ。
ミスルシャナブツ。
ミスルシャナブツ。
あ、乱暴。
乱暴。いや、もうほんとね、うちは、あれですね、奈良が好きすぎて、
うん、
まあ、京都、まあ、家京都ですけど、うん、実家京都ですけど、うん、奈良に、
落ち延びたんでしょ？
行きた、奈良が好きすぎて、うん、今一番自由かも、みたいな感じで、うん、何年か突然奈良に住んでて、うん、通勤定期をね、京都に住んで京都で働いてたのに、うん、奈良に住んで、こう奈良から京都に通うっていう謎生活を3、4年やってまして、うん、もう土日とかは夜な夜な、いや夜な夜なじゃない、もう日がない一日、うん、休みの日はもう奈良のそこらに出かけて一日中歩き回るみたいな奇妙な生活をしてたんですよ、うん、
お遍路みたいなね。
なんでそんなことしてたのか分かんないんですけど、うん、なんか朝とりあえず早く一人で出かけて、うん、蓮の花を写真を撮り、
薬師寺に、家の公園にあるから今、
今ね、うん、薬師寺に行き、うん、美しいみたいな感じで、そこから東照大寺に行き、うちのね、尊敬する鑑真和尚のね、うん、あそこのね、あそこら辺もまあ綺麗なんですよ。うん、あそこら辺も徘徊し、でそこからまあ飛鳥の方に行き、みたいな、うん、一日中歩き回ってましたね。大変素晴らしかった。っていうことがあったんですけど、うん、まあその奈良に来たから吉野も近いなって思ったんですけど、うん、まあとんでもないですよね。
遠いね。
とんでもない。
その近いとか、近い近県の概念じゃないよ、
ね。そうです、そうです。なんか県内でも、まあ関東とかに来ると。
車ないと無理。
そうですね。うん。うん、関東とかに来ると、なんかやっぱ関東平野って平らじゃないですか。
そう。
すごい移動しやすいと思って、うん。なんかね、奈良とかに行くとバグるんですよね。なんかもう、うん、ここは電車がありません、みたいな。だからね、すごいですよね。まあそんななんかこう、吉野とかの奥深、ね、山深いところの、うん、桜なんかのイメージが、まあ、かつてのね、うん、その、まあ、やっぱり、江戸時代までの時はきっとそうやと思いますけど、にある桜っていうものは、やっぱりどちらかというとそういうイメージ。ただやっぱりその春っていう時期にわーっとやっぱ芽吹いて、うん、こう美しい花が咲いて、わーって散っていくっていう様は、うん、なんかうちらが思う、なんか儚い、こうね、薄ピンクの花が散っていくというイメージよりは、もっとなんか、わーっとこう、うん、なんか、ドドドッと咲いて、こう、バサバサバサ
って、
うん。
ボタボタボタボタ
って。そうそうそう、うん。っていうように散るような、もっとなんかこう、激しいようなイメージは、間違いなくあったなと思いますよね。より、みたいな感じで、うん。そう考えるとね、あ、そうそう、ちくみさん、今年はね、お花見をしましょうね。
そうですね。
ね。
お花見ね。
そうそう、今年は、あとイベント。
イベント。
はい。
はい。
1個目は6月か7月、ちょっともう分かってたらツイッターで告知してるかもですけど、うん、はい、で、トウモロコシの会の吉田さんと今仁さんと、
はい、
気団ラジオでご一緒させていただくイベントと、
はい、
と、2つ目は9月16日に気団ラジオでイベントを企画しています。
はい。
ということで、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、ではでは、これからもよろしくお願いします。
みんな大好きですよ。
ですよ。
みんな大好きですよ。はい。